浅尾ゆうきの二刀流 FB。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。二刀流 FB、 さあ本日もアシスタント三上めぐみと
二刀流 FB の笹尾ゆうきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
夏休みに入って、最近ね、まあ、沖縄に私住んでますから、久々にお弁当を作ったんですよ。
いい
でしょ。で、お弁当作って息子に息子にね、今日お弁当作ったからさ、外でご飯食べに行こうよ、ママと一緒にね、海見ながらって言って返事来たのが、いや暑いから嫌だって言われたんですよ。
おっと
予想外で、
すごく冷静なジャッジ。
冷静。そう、私の方が子供だって思いながら、いやでも行くよって言って、無理やり連れて行ったんですけど。
連れ出したわけですね。
あ、でやっぱ連れ出したで本人も楽しかったみたいで、でもやっぱり良かったですよ、本当。一生懸命彩りも考えてお弁当作ったんですよ。見栄えもね、インスタ映えも狙いながら。
素晴らしい。
そうそうそう。いろんなのをちょっと楽しもうと思って。
うんうんうん。
そう。で、やったんですけど、思ったのは、やっぱ外食となると、ここ最近いろんな物価が高くなってますよね。なので、
です。
そうなんですよ。で、ちょっと節約できるところは、節約しつつ、うん、まあ楽しく、まあ夏休み長いですから、うん、うん、過ごしていこうかなと思うんですけど、結構ね、沖縄って物価高いんですよ。
お、
意外に。多分皆さん結構ね、物価ね、安いのかなっていうふうに思ってらっしゃる方、多いと思うんですけど、結構高くて。
へー、その全国的に見て沖縄が。
全国的、安くはないですね。
へー。
そうなんですよ。なので。
大変じゃないですか。
大変ですよ。ここ最近やっぱり野菜も、昔、まあ私主婦ですから、玉ねぎなんてね、
玉ねぎ聞きますよね、今。
そう、98円で、まあ2、3個入ってた時期があったんですけど、今一玉でも100円超えたりするんで、そうなんですよ。
3倍
以上したりするんですね。
そういうことか。はいはい、はい。
うん。前128円で一玉買ったかな、もう買いたくなかったけど。だから
いいですね、主婦のメグさんの、そういうの。
いや、ちゃんとね、ちょっと日曜日が安かったら、ちょっとその日曜市に行ったりとかしますよ。
素晴らしい。工夫をされてらっしゃって。
はい、もちろんその分ね、何かで使ったりっていう、デザートちょっと高めに買ったりとかって調整しながら楽しんではいるんですけど、まあ、これはいつまで続くのかなと。もうちょっとね、多分結構私のまあ周りのお友達もね、ここ最近野菜がって話で結構盛り上がったりするんですけど、ということで、まあ、その話から、まあ、今日のテーマにも繋がっていくのかなということで、はい、早速、今日のテーマをゆうさんの方からお願いします。
はい、今日はですね、まさに今、めぐさんがおっしゃっていただいた、まあ、物価高騰ですね。まあ、物価高騰してるんで、物価高騰に強い資産と、弱い資産があるよ。インフレ対策しようねっていうのをちょっと今日はいろいろお話ししていきたいなと思ってます。
はい、本当皆さん感じてると思います。ガソリンも高くなってるし、まあ、食材、車も高くなってる。
そうですよね。
ねえ、もう日々本当にわーって思うことがたくさんあるんですけども、とてもだから今日は興味深いタイトルだなと思いながら、
お、うん、ありがとうございます。
はい。多分聞いてる方もちょっとね、えっていう感じで今日はなってると思うんですが、これはどういうことですかね？
そうなんです。まあ物価が、まあ今ですね、まあそうやって本当にまあ物価が上がっていく。まあ一時的にドーンと上がってるところも確かにあるんですけど、少なからずその物価って、まあ徐々に、今ちょっとガーンって上がってるんですけど、上がっていくっていうのが、まあ経済の成長にもなるので、これも致し方がない。うん、まあ、20、30年前のものの値段とかに比べると、はい、当然今値段がこう上がっている。つまり、これから20年、30年後っていうのも、今高いなーっていう感覚あると思うんですけど、今よりもこう上がっていくっていうのは逆に言うとこう決まっていること。まあ、なんでかっていうと国がですね、日銀が物価上昇率年間 2%。まあなかなかこううまくいくときといかない年があるんですけど、
う
うん、少しずつ物価を上げていって、まあ、もちろん給料も上げていくことを前提なんですけど。
それを聞きたかったんです。え、給料はそのままで上がっていったらどうなるのっていう。
そうですね。だ今はこの瞬間、うん、多分そんなに給料上がってないのになんか玉ねぎ上がっちゃったぜ、ガソリン上がっちゃったぜ、うん、みたいな感じで、わーみたいな感じなんですけど、はい、まあ、そうじゃなくても物価っていうのは、まあ上がっていく。例えば、そうですね、ディズニーランドのチケット代、うん、まあ35年前は、いくらだった？大体4000円ぐらいだったんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、入場チケット。で、今、9000円ぐらい、まあ倍ぐらいになってる。
倍以上。ええーうん。そんなに変わるんですね。
うまい棒も10円から12円になったり。
ああ、そうだ。そうだ、そうだ。
いろいろありますよね。
ありますね。
なので、物価高騰、まあ、タイミング的に今、ものすごいしてる、はしてるんですけど、そこだけを切り取るだけじゃなく、うん、今後もですね、物価っていうのは上がっていくんだよ。まあ、インフレになる。まあ、それ物価が上がる、物の価値が上がるっていうことをインフレっていうんですけど、まあ、そのインフレになっていく、これからに対して、まあ、投資、資産運用として持っていて、いい資産と持っていちゃいけない資産、うん、まあ、強い資産、弱い資産みたいなものを、ちゃんと皆さん把握してらっしゃいますかって言ったところをですね、普段でもお話しすると、あ、そういう発想か、みたいな、そういう感覚なかったわ、みたいな感じで、お話しすることがあります。まあ。
じゃ、はい。
どうぞどうぞ。
あ、物価がね、これから上がっていくってなった時に、まあ、投資の中で、今後ね、よくお話で出てくるのは、先はもう、大体わかってるんだよ、と。人口の話とかね、うん、今までされてたと思うんで、うん、物価がじゃあこれから上がっていくんだよ。それが分かっている前提じゃ何への投資がいいかってお話になってくると思うんですけど、今お話聞いてても全然思い浮かばないんですよ。私の中で。なので、ちょっと教えてください。
ありがとうございます。逆にこう物価が上がっていく、まあインフレの時代になっていく中で、うん、ダメな投資。まあ、投資というか、ダメな資産、うん、ダメな商品って、何でしょう？
もう全然、物価が上がっていく中で、上がっていったら、誰も手にしなくなるようなもの。全然わかんないですね。
答えはですね。
はい。
現金です。
あー、
お金。
お金。
いわゆるタンス預金とか預金とか、まあ、いわゆるあんまり増えないような預貯金。まあ、家にただただ置いている、銀行にただただ置いているお金っていうのは、例えば100万円っていうお金の単位で言うと、福沢諭吉さんの枚数が100枚っていう、枚数はですね、当然、10年後も15年後も20年後も変わらないわけですよ。
はい。
うん。ちゃんと預金してればいきなり99枚、98枚になっちゃうことはないんですけど、物価が上がっていきます。何でもいいですけど、うん、じゃあ、500円のコーヒーが20年後、700円になります。とか、
はい。うんうん。
まあ、超わかりやすく言えば、倍の1000円になります。これがインフレって言って、物価が上がるっていうことなわけですよね。
はい。
じゃあ500円で買えていたものが1000円でしか買えない時代になった時に、
うん、
福沢諭吉さん100枚は変わらない、100万円は変わらないんですけど、
はい、
お金の価値って半分になっちゃうよっていう感覚
がわかりますかね。
そう。
わかりました。はいはいはい、うん。なるほど。そのままの状態だと増えるわけじゃなく、その20年後には価値は半分になってるよと。うん、
そうです。
はいはいはい、
だからお金の数、枚数は変わらないまでも、そこの価値というかですね、100万円、うん、まあ500円の価値っていうのが、まあ、半分になってしまう。500円だったものが1000円しないと買えなくなっちゃうから、うん、より多くのお金を出さなきゃいけないからっていうことなんで、まあ前回もお伝えした、やっぱ貯蓄をしていてもダメだから投資に回していこうね。だから持っていて弱い資産、ダメな資産っていうのは現金だったり、タンス預金だったり、まあ今は利息つかないですから定期預金だったり、まあある程度直近で使うようなですね、貯金っていうのは当然、生活の中で、しとくべき必要はあると思うんですけど、もうこれ10年、20年使わないだろうなっていうお金をそのまま置いとくと、実は枚数は減ってないんですけど、お金の価値減ってますよっていうことに気づくと、あ、 あんまり貯金ってしてても意味ないんだなっていうのが、これからのインフレ時代、弱い資産は現金ですよ。っていうところです。
なるほどね。逆にじゃあ強い資産だと。
はい。じゃあ物価が上がっていった時に強い資産は、いわゆる現物資産と言われる、まあ、不動産とか、金とかプラチナとか、まあそういう現物資産。まあわかりやすいんですけど、まあ物価が倍になりましたっていうと現金の価値半分になっちゃうってお話今しましたけど、
はい。
単純に物価が倍になりました、物の価値が倍になりましたって言っていたときに、じゃあ20年前に、まあ、例えば2000万で買った不動産が、ああ、単純に物価が倍になったら単純に4000万になってる。金も現物資産4000万になってるっていう形なので、インフレ対策としては現物資産を所有しましょうっていうのが、まあ投資としての鉄則なんですよね。
なるほどですね。
はい。
じゃあ、まあ、お金に余裕があるって言ったら変かもしれませんけど、まあ自分たちの生活以外に使える、動かせるお金がある方は、本当にね、ぜひぜひこういうふうに投資した方がいいですよね。
そうですね。
うん、は
い。お金を置いといても、お金の価値も減っちゃうから、これから物価が上がっていく。じゃあその物価の上がっていくその波にですね、乗ってくれる、物の価格が上がっていく、その物自体を、やっぱ現物自体を持っている人がですね、このインフレには、まあ対策としてはバッチリなので、まあ闇雲に、金買え、不動産買えってことを言いたいわけじゃないんですけど、自分の資産、資金、現金の預け先っていうのを、このまま現金で置いといていいのかな、10年間。っていうよりは、じゃあ現物資産に何か変えていこうかな、インフレ対策していこうかな、っていう感覚をですね、持っていただけるといいのかな、なんて思っています。
はい。まあさ、今日は今の現状、私たちがすごい感じてるもののお話から、まあそれに強い投資のお話を今日は聞かせていただいたんですけども、さ、次回の回は、じゃあ、貯金がなかったら投資はできないのか、それについても伺っていきたいと思います。うんはい、
はい、
はい、ゆうさん本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。